はようございます。
おはようございます。
台風はもう遠ざかりつつあるようですけれども、ちょっと来れない方もいましたけれども、このように共に集まることができて神様礼拝できることを感謝しています。一言お祈りしましょう。天の地なる神様、あなたの皆をあがめます。今私たちは全知全能のお方、そして私たちをあがない、私たちに永遠の命の望みを与えてくださる唯一まことの神様を礼拝しています。どうぞただいまから神様の御言葉を共にいただきますので、どうぞ私たち一人一人が神様の御言葉を受け止め、またこの一週間を過ごすことができますように、この時を祝福してください。主イエスキリスト皆によってお祈りいたします。アーメン。改めておはようございます。先週は国分寺キリスト教会の方で奉仕をしましたので、またその前の週は子ども礼拝ということで、先に4章からお話をしました。そういうわけで今日はまた3章に戻ります。これまでのマルコの福音書の流れを少し確認したいと思うんですけれども、カペナウムというガリラヤ湖にある町、そこにはシモンとアンデレの家がありました。そこを、根城を拠点にしながらイエス様はガリラヤの全地へ出かけて福音を述べ伝えておられました。その様子が2章3章と記録されていきます。前回は2章の罪を許す権威をめぐるやり取りからお話をしました。でその後また安息日をめぐる論争も起こります。イエス様と弟子たちがユダヤ人の安息の律法をあえて破るような行動をされている、また安息日に手足の動かない人や病気の人を癒される、そのことに対してユダヤ人の指導者たち、ここではパリサイ派の律法学者たちと書いています。こういった人たちが怒りを発してイエス様を公然と批判し始めました。それに対してイエス様は、安息日は人のために設けられたのです。人が安息日のために作られたのではありません。ですから人の子は安息日も主です。また安息日に律法にかなっているのは善を行うことですか、それとも悪を行うことですか、命を救うことですか、それとも殺すことですか、そう言われてパリサイ派の人たちの頑なな心を、戒められたということです。この間にもイエス様の周りには大勢の人々、群衆がつきまとっていました。さらにガリラヤ全土にとどまらず、周辺の地域からも大勢の人々がますます集まるようになってきました。こういった人たちを群衆という言葉で表しているということも、以前お話をしました。群衆がつきまとってくるようになりました。そのようなガリラヤ宣教の日々の中であるとき、イエス様はご自分に従ってきている人々の中から12人を選んで使徒と呼んで特別な権威を委ねたということが、この前のですね、3章の13節から19節に書かれているところです。今回はこのところからはちょっとお話をできませんけれども、どうぞお読みいただきたいと思います。このようにイエス様の評判や噂が広まっていくわけですけれども、同時にイエス様への誤解や反対も強まっていく、その緊張関係のようなものを私たちは読み取ることができます。さてマルコの福音書に何度も登場する興味深い書き方があるんですけれども、実は来週もお話しするところもそうなんですけれども、一つのお話の流れがあるんですが、それが途中で止まって直接関係ないようなお話が入り込んでいるんですね。でも実は直接は関係ないんですけれども、実は関係があるという、そういったエピソードが入り込んでいて、そしてそれが終わるとまたお話の流れが進んで結末を迎える、そういう書き方が何回もされていて、学者の間では、サンドイッチ構造と言われているそうなんですけれども、今朝読んだ箇所も実はそうです。 今読んでいただいたのは31節からの後半部分ですけれども、3章20節から21節を見ますと、ここでイエス様の身内家族とのやり取りがあります。そして22節から30節まではエルサレムからやってきた律法学者たちとの、悪霊ゼルベブルをめぐるやり取りがあります。そして31節からは再びイエス様と家族のやり取りが記されている、こういう構造がいろんなところに見られるんですね。そういうわけで今31節から読んでいただきましたけれども、20節から見ていきたいと思います。20節をご覧ください。さてイエスは家に戻られた、家とだけ出てくるんですが、多くの場合これはカペナウムのシモンとアンデレの家のことであろうと理解できます。するとたちまち群衆が再び集まってきました。そしてあまりの忙しさにイエス様と弟子たちは食事をする暇もなかったと書いています。この後の6章31節にも同じようなことが書いていて、イエス様は弟子たちにしばらく休むようにと言われる、そういう記事もあります。これを聞いてイエスの身内の者がと書いてるんですね。これまで登場しなかったイエス様の身内で、後半部分を見ますとそれはお母さん弟妹たちだったということが分かりますけれども、お母さんといえば名前は出てきませんが、当然マリアのことです。イエス様のここをいうところをですね、根拠にしてどうもヨセフは他界してたんじゃないかと推測しているんですね。確かにイエス様がもう30歳になっておられますから、当時の寿命がどれぐらいだったのか分かりませんけれども、ヨセフさんがもういないとしても不思議ではないと思います。イエス様の家族はナザレの町にずっと住んでいたようですけれども、当然ですがイエス様についてのいろいろなことが耳に入ってきたようです。驚きと絶賛、恐れと批判、妬み、いろいろな感情や反応が耳に入ってくるわけですけれども、多くの人々はイエス様のなさる不思議な技と力あるその言葉に圧倒されて、この時特に熱狂していました。良くも悪くも熱狂していたんですね。イエス様の身内はそんな噂を聞いてどう思ったのでしょうか。イエスを連れ戻しに出かけたと書いています。なぜかというと人々がイエスはおかしくなったと言っていたからである。非常に言葉には気をつけないといけないですから、今回の訳ではおかしくなったと訳されていますけれども、要するに正気ではない、気が狂っているというふうに見ている人がたくさんいたということ、そして特にこれはおそらく故郷であるナザレの町の人々の反応だと思うんですね。神の国の福音を述べ伝えるためにご自分に残された時間は限られていることをご存知のイエス様は、食事をする暇も惜しんで人々の対応をして福音を述べ伝えておられました。その姿がイエス様のふるさとの人々、そして家族身内の目にはおかしくなった、気が狂ってしまったとしか映らなかったということです。実に悲しい残念なことですが、後で6章を見ますとイエス様が実際にふるさとナザレに行かれた時の人々の反応が書かれているわけですけれども、すでに人々の、特に故郷の人々のイエス様に対する無理解、誤解が始まっていたということです。イエス様の身内はイエス様のことを心配して連れ戻しに来ました。それは家族身内ならではの心配であり、愛から出た行動だったのかもしれませんけれども、イエス様の働きにとっては残念な誤解でしかなかったわけです。そして神の国を述べ伝える働きに対する軽蔑でさえあったということです。私たちの教会の初代牧師の櫛田先生もそうですし、私の父もそうなんですけれども、 まあ、戦後焼け野原になった日本に欧米の宣教師がたくさん来られて開拓した教会に、ちょうどその頃大学生ぐらいだった若者が、みんな多くの若者が献身して牧師となって各教会へ使わされていきました。多くの方々は家族の中で最初のクリスチャンだったわけです。もし宣教に対する熱心、何とかして福音を伝えたい、神様に仕えたいという熱い思いで多くの方々が献身していったわけですが、果たして家族の理解はあったんだろうかということは今でも思うわけですね。串田先生の話を聞いてもおそらくそんなにいい理解はなかったはずです。串田先生も教員の、ね、試験に受かっていたにもかかわらず進学校に行くと言ったんで、多分大変な反対があっただろうと思います。私の父の場合はどうも9人兄弟の8番目だったので、もうあんまりどうも言われなかったと思う。その代わり大学にも行くので、もう畑や田んぼは放棄したというようなことを、まあ、父は言っていたんですけれども、しかしやはり家族の理解は果たしてあっただろうか。なんでそんなことに熱心になるんだ。まあ気が狂ったとまでは言わないにしても理解しかねるという反応がほとんどだったのではないかと思うんですね。しかしそのような時代にこそ神様への熱い思いから献身する方々が次々と起こされていったというのも一つの事実だと思うんですね。むしろ今の時代個人、お前のやりたいことはお前のやりたいことでいいよと言ってもらえるケースの方が多いこの時代に、神様の働きのために立ち上がる人が少ないというのはどういうことなんだろうかと本当に考えさせられるわけです。さてそこで一旦イエス様と家族のやり取りが終わるんですね。そして次の場面に入っていきます。ここに関してもたくさん語るべきことがありますが、今日は簡単にお話ししたいと思います。食事をする暇もなく人々の対応をしているイエス様の熱心さを誤解しておかしくなったと心配するあまり連れ戻しに来た身内家族がいましたが、それとは別の理由でイエス様の働きについて誤解している人たちがいました。それがエルサレムから下ってきた律法学者たちだったわけです。おそらくこの人たちはユダヤ人の議会サンヘドリンから使わされてイエス様たちの動向を探っている人たちです。まあでも探っているといっても別にこそこそではなく、もう堂々と探っている人たちです。律法学者たちはイエス様がしていること、病の人を癒す、手足の動かない人を癒す、そして悪霊を追い出す、そういった奇跡や力ある技が行われていることを知っていましたし、それは認めていたんですね。そして多くの人々がイエス様に従っている、そして多くの人がイエス様を支持し始めている、そのことも知っていました。しかしこの律法学者たちはイエス様のことをよくは思っていないわけです。最初にお話ししましたように安息日をめぐるイエス様と弟子たちの行動、言葉に対して強い批判的な目を向けていました。律法学者たちはイエス様が力ある技を行っている、そしてそれをその目で見ています。ですからイエス様が特別な権威と力を持っていること、それ自体は否定できないんですね。それは誰の目にも明らかでした。しかしイエス様のことを認めることができない彼らはどう考えたのでしょうか。イエス様の力が真の神様から出ていると見ることができなかった。そこで彼はベルゼブルに疲れている、悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出している、こういうひねくれた見方をしていたということです。ベルゼブルというのは悪霊の頭、悪霊の王子と考えられているそうなんですが、実はこれは聖書に出てくるものではありません。ただある人は旧約聖書にはバールゼブブという偶像が出てきますが、 そこから来ているのではないかと考える人もいます。悪霊の働き、サタンの働きについて聖書は当然語っているわけですけれども、このような悪霊の頭ベルゼブルという、そういう存在があるかどうかに関しては聖書ははっきりとは語っていないわけで、おそらくこのこういう見方自体が迷信的といいますか、異教的な見方であったと言えなくもないと思うんですね。神の律法をよく理解しているはずの律法学者がこのような迷信を根拠に語っていることも実はおかしいわけですけれども、律法学者たちはイエス様の権威と力をどうしても認めたくない、認めたくないあまりこのようなことを言いふらしていたということです。これに対してイエス様は例えを使って、反論されたといいますか、語られました。どうしてサタンがサタンを追い出せるのですか。もし国が内部で分裂したらその国は立ち行きません。もしサタンが自らに敵対して立ち分裂したら立ち行かずに滅んでしまいます。そのようにお語りになって、律法学者たちの言っていることの矛盾を、間違いを鋭く指摘されました。そしてさらに厳しいことを言われます。それが28節から29節の言葉ですけれども、ここは聖書の中でもなかなか理解が難しい箇所の一つです。今朝は細かくはお話しできませんが、あえてイエス様はどんな罪をも許していただけますと言われた上で例外を語られている。そのことは私たちは重く受け止めなければいけないと思うんですね。マルコの1章8節ではイエス様が聖霊によってバプテスマを授けるということが語られています。つまりイエス様の働きは聖霊の働きでも、当然ですけども聖霊の働きでもあるわけです。そしてこのイエス様の聖霊の働きであるイエス様の働きが悪霊から出ていると言ってしまうことは、単なる不信仰にとどまらないでイエス様の権威と力、そしてその働きの正当性に真っ向から反対することであると言えると思います。そしてそれは結局自らをサタンの側に置くということにつながるわけです。ですからこのような、これこの律法学者たちが言っていることは単なる侮辱、不信仰にとどまらない重大なことだとイエス様は警告されているのではないでしょうか。もちろん私たちは全ての罪を許していただきます。しかし自ら悪魔サタンの側に立つ者、そのものは許されないということではないでしょうか。それでも回復であったり救いの可能性は残されていると私たちは信じたいところですけれども、少なくとも自らを聖霊の働きに対して悪霊の働きに委ねるということの重大さをイエス様はここで警告しておられます。私たちはいたずらに霊の世界を恐れる必要はありませんが、オカルトや魔術、占いを、特に新明記でも警告していますが、そういったことに安易に関わることは悪霊の働きに関わる可能性があるということを覚えて注意することが必要であると思います。つまり霊の働きをきちんと見分けることができないまま、そういった怪しいものに関わることに対してイエス様は警告をされているということではないでしょうか。さて3番目の今日読んでいただいた箇所に向かっていきたいと思いますが、さてイエスの母と兄弟たちがやってきて外に立ち人を送ってイエスを呼んだ。ここで再び21節のあの場面に戻るわけです。イエス様の身内家族はイエス様の力ある働きを認めることができず、もちろん認めることができないとしても律法学者たちがイエス様の力と権威を認めないあまり イエス様の働きを悪霊サタンの働きにしてしまったのとは違いまして、イエス様がどこかおかしくなってしまったのではないかと間違った見方をしていたわけです。確かにイエス様の働きを見ていると、寝る時間も食事をする暇もないほどに一生懸命に神の国の福音を述べ伝えて回っている、その姿をイエス様の身内家族はどうしても理解できなかったわけです。もちろん律法学者たちとは違って、イエス様の家族は純粋にイエス様のことを心配しているわけですけれども、しかしイエス様の働きと力と権威を理解していないことに変わりはないわけです。さて、カペナウムのペテロとアンデルの家ではイエス様は大勢の人たちと共に座っていました。この人たちは単なる群衆というよりは、イエス様から御言葉を聞くために集まった人たちです。イエス様に従う決心をして集まった人たちです。選ばれた12人ではありませんけれども、広い意味でのイエス様の弟子と呼べるような人たちであったということです。さらにその周りには大勢の人々がいました。家の中にはこれ以上入ることができません。そこでイエス様の身内、ここで身内が母と兄弟姉妹と、言い直されていますけれども、家に入ることができないでいました。そこで外に立っていて人を送ってイエスを呼んだというんですね。イエス様の家族は家の外から人を送ってどう呼んだのでしょうか。どんなメッセージを伝えたんでしょうか。何と言ったんでしょうか。ここからは分かりませんけれども、おそらく伝言ゲームのようにですね、メッセージを伝えていったのかもしれません。とにかく私たちが、家族が会いに来てるからとりあえず外へ出てきなさいと伝えたのでしょうか。あるいははっきりとこんなことをしていないで私たちを一緒にナザレの町へ帰りましょうとメッセージを伝えたのでしょうか。はっきり分かりませんけれども、イエス様の周りにいた人たちはそのメッセージを受けてイエス様にこんなことを言いました。ご覧ください、あなたの母上と兄弟姉妹方があなたを探して外に来ておられます。このように言いましたので、家族が会いに来ていることはイエス様の耳には伝わったわけです。もちろんイエス様はそんなことしなくても分かっていましたけれども、実際に耳に伝わったということです。しかしイエス様はその時何と言われたでしょうか。私の母、私の兄弟とは誰でしょうかと質問されて、家族に会おうとはなさらなかったということです。この何とも考えさせる質問ですけれども、この質問は決してご自分の家族に対する批判や侮辱ではありませんけれども、この時のイエス様の家族の誤解を改めて指摘するものであったということです。ここでイエス様がいかにご自分の働き使命を強く意識しておられたかに気づかされます。イエス様にとって神の国の福音を述べ伝えること、それ以上に大切なことや重要なことはありませんでした。そしてこの働き、神の御子として救い主としてのこの働きはどんなことによってでも妨げられてはいけない、止められるようなことがあってはいけないということです。つまりそれは家族や身内の要求であったとしても決して妨げられてはいけない、止めてはいけない働きだった、そのことをイエス様ははっきりと意識しておられたということです。そしてイエス様は確かめるかのようにご自分の周りに座っている人たちを見回して言われたのがこういう言葉です。ご覧なさい、私の母、私の兄弟です。イエス様はあえてご自分の家族に対して血のつながりがあるからといって当たり前のように主の家族として自分の立場を主張することはできないということを明らかにされ、その上で誰でも神の御心を行う人、その人が私の兄弟姉妹母なのですと言われたわけです。 ここでイエス様はイエス様と家族であるということ、つまり、今日のテーマですが、神の家族は何であるかということを明らかにされました。神の家族とは神の御心を行う人、つまり神様の御心を行うことを喜ぶ人のことだ、そのことを明らかにされました。でここでちょうど2種類の人々が明らかにされるわけですね。イエス様の周りに座っている人々、イエス様の近くにいる人々、それと外に立っている人たちです。この時はイエス様の周りにいてイエス様の話を聞いている人々と、そしてイエス様の家族と2つに分かれてしまったわけですけれども、イエス様の周りにいる人たちは神様の御心を理解して行う人であり、外に立っている人はイエス様の思い、神様の御心を理解しない、そしてそれに反対さえする人なんだということが明らかになったわけです。しかしここで疑問が生じるわけですね。一体誰が、私はイエス様の家族、神の家族の一員だと胸を張って言えるでしょうか。誰も堂々と私は神の家族の一員ですと自分から言える人は実はいないわけです。誰一人いないわけです。しかしイエス様を信じ、イエス様の近くに行こうとする人であれば、誰でもイエス様は神の家族、あなたは神の家族だと認めてくださるということです。後にイエス様はご自分に従ってこようとする人たちに対してこんなことを言われました。マルコの福音書でも似たような箇所がありますが、ルカの14章25節ではこのように言われています。私のもとに来て自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、さらに自分の命まで憎まないなら私の弟子になることはできません。非常に厳しいとも思えるような弟子の条件をここでイエス様は言われているわけですけれども、実はこの言葉はイエス様ご自身が体験されたことなんだということに今日気づかされるわけです。イエス様はこのようにして一見するととても冷たいことをご自分の身内家族に言っているようにも思いますけれども、イエス様にとって地上の家族、母、兄弟姉妹がどうでもよいはずがありません。イエス様がどれほどお母さんのマリア、そして兄弟姉妹を愛しておられたかということを私たちは聖書から見ることができます。イエス様は家族を本当に愛しておられました。しかしこの時はご自分の働きを理解しないであろうことか、おかしくなったという人々の評価を鵜呑みにしてイエス様を連れ戻しに来た家族に対してははっきりと決別を宣言されたということです。神の国の福音を述べ伝えるというご自分の働きを理解しない人は、たとえ実の家族であったとしても神の家族ではないということをはっきり宣言され、イエス様に従う人への模範とされたということです。つまりイエス様、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、さらに自分の命までも憎まないなら私の弟子になることはできません。実はこれはイエス様ご自身が先に体験されたことだったんだということを私たちは教えられるわけです。イエス様のお言葉に文字通り従うことはなんと困難なことかと思わされます。イエス様が語られた言葉を真摯に真剣に受け止め聞くならば、なんと厳しいことか、一体誰が救われるだろうかという、そのような落胆、絶望せずにはいられません。このようにイエス様の言葉はまるで従う人を拒むかのような厳しさと鋭さを持って迫ってきます。しかしそれが大切なことなんですね。全てを捨てて従うと宣言したペテロは、後に自分の言葉の軽さ、決意のいい加減さを嫌というほど知ることになりました。そして一度は絶望のどん底へと落とされたわけです。 しかし後にペテロは本当に主の十字架を追って従うものとされました。私たちはただ自分の弱さや愚かさ、醜さを持ったまま、神様の憐れみと恵みにより頼み、神様だけを信頼してイエス様のもとへ飛び込んでいくのです。それがイエス様に従う人だということです。その時イエス様の方から、あなたは私の家族なのだからと言ってくださるのではないでしょうか。この時イエス様の家族は大きなショックを受けて失望してナザレに帰ったかもしれません。しかし後にお母さんのマリアはイエス様の働きをきちんと理解して、あの十字架の場面にもすぐそばにいました。兄弟たちも名前の出てくる人はヤコブぐらいしかいませんけれども、ヤコブはエルサレムの教会の指導者となり、そしてヤコブの手紙を書きました。イエス様の家族こそ真の神の家族とは何であるかをよく理解する人たちだったのではないか、そんな風に思うわけです。まとめたいと思います。マルコの福音書3章20節から35節には、イエス様と家族のやり取り、そしてその間に立法学者たちの批判、主イエス様が悪霊に取り憑かれているという批判が入り込んでいますが、これによって本当の主の弟子とはどんな人であるか、つまり神の家族とはどのような人であるかが明らかにされました。真の弟子、神の家族とはイエス様の周りに座っていた人々、つまりイエス様と共にある人のことです。その人は神の御心を行う人、神の御心を喜ぶ人です。しかし偽りの弟子、偽りの家族はイエス様を働きから引き離そうとする人たち、向きを変えさせようとする人たちです。それは律法学者たちのようにイエス様を悪魔呼ばわりするようなあからさまな反対だけではなく、イエス様の働きを誤解して連れ戻しに来たイエス様の家族のように、無理解、誤解によって神様の御心を妨げてしまう人たちでもあるということです。特にあえてわざとイエス様の働きを妨害することがいかに危険なことであるか、悪魔的であるかをイエス様ははっきり示されました。それはまさに、先ほど言いましたように、十字架への道を進むイエス様をペテロが止めようとした時、下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っていると厳しく批判されたほどのことだったということです。私たちは生まれも性格も考え方も違うバラバラな一人一人でしたけれども、今イエス様への信仰によって神の家族とされていることを覚えたいと思います。神の家族とは神様の御心を行う人、神様の御心を喜ぶ人のことです。お祈りしましょう。